この日にですね、ようこそおいでくださいました。先ほど向井さん、吉井さんの方からですね、お話がありましたが、実はこの教会は本当の開拓から考えると、52年経ってます。昭和33年のはずなんですね。北野先生が最初に開拓を始められたのが、でその翌年32年かな33年で翌年、うちの両親が参りまして、で、まあ、この50周年というのはだからすごいいい加減な大体、50周年っていう、で実はですねこれがねこの教会らしいとこなんですよ。実は私は2年前に開拓50周年であるということは分かってたんです。私は知ってたんです。でも言わなかったんです。言うとなんかいろいろ面倒くさいことになるんじゃないかなと思って黙ってたら、去年のいつ頃からか50年ぐらい経ったんじゃないかとかっていう、これも誰だか分からない根拠のないですね噂が流れ始めて、それはなんかやれないけんじゃろうというような、これもまあ特に根拠のないですね、空気になりまして、まあ、今日というですね集会というかね集まりになったんですね。で、まあ、この教会はもともとはまあさっきから話が出てますけど、私の最初北野浩一先生、その後私の父が、約10年ぐらいですね、牧師をしておりまして、私の父というのは私もほとんども記憶がないんですけども、非常にこの真面目できちっとした人だったようなんですね。でどうもうちの次男にね受け継がれてる感じはあるんですよ、たくちゃんにね。昨日11時からワールドカップサッカーの最終予選があったんですよね。で僕がその頃に家帰って「おいよいよ最終予選だな」とかって言ったら、たっくんが「パパ明日は50周年の記念盛会じゃないの、そんな11時からサッカー見ていいのか」とか言うんですよ。普段真面目に礼拝でねそんな出るわけでもないね、テニスばっかりやってるのに、そういう時に限ってなんかクソ真面目なことを言うんですけど、ドキッとしましたけど、まあ構わず最後まで私は見てましたけども、でその、まあ、父がですね41歳で昇天したんですね。私は今49ですから、もう父親よりももう10歳ぐらい年を取ってしまったんですが、で、まあ、さっきからね証しに出ておりますけれども、やっぱりその牧師が41歳でね、しかもまあ街道が立って、この前の街道が立って5年目だったんですけれども亡くなったというのは、それも教会にとっては大変な痛手であっただろうし、うちの家族にとってもそれは大変な出来事だったわけですが、その後母がですね、私が進学校を卒業するまではずっと一人で牧会をしておりまして、それが大体15年間ぐらいですね。で、まあそのやはりこのまあ、ヤモメの教会って私いつも言ってるんですけど、まあ、聖書にヤモメがよく出てきてね、未亡人っていうか、未亡人っていうのはうちの母も嫌いな言い方なんですけど、未だ滅びざる人と書いて未亡人ってまだ滅びないのかっていうですね、でもまあうちの教会にはですね、そういう範囲に入る人が多くてですね、なんかヤモメ教会だなんかで言ってたこともあるんですけれども、しかしその15年間の間も守られてですね、そしてまた進学校卒業して2年目に帰ってきたんですね。24の時ですから、ちょうどそれから私の場合は25年経ってるわけです。だから僕はこの50年の半分、約50年の半分、牧師をさせてもらってるというですね、なんかこうなんとなくここまで来たなというね、そんな感じはあるんですけれども、やはりそこには、まあ、神様の先ほどの歌じゃないですけどね、君に守られて、今日まで来ぬとというですね、まあ、まさにそれしかないなという教会なんですね。で今回は まあ、そういうすごくアバウトな50周年であるということを公にしないで、まあここまで来たんですが、やっぱりあの僕は正直ですから、あの黙っているわけにはいかないので一応言いましたが、次も大体アバウトな100年をやるかもしれませんけれども、あの、まあ、その時に多分私は牧師をやってないと思うので、まあ、そういう、こう神様の恵みをですね、あのひととき皆さんと一緒に振り返ることができたということはとても幸いなことで、あります。で、今回の講師はですね、決してアバウトな講師ではありません。まあ、この時にふさわしいですね、私たちの、まあ、教団の理事でもありますし、大阪泉信仰基督教会の牧師先生であります平松義嗣先生、名前がいいですね。もうこの時にふさわしい、この名前で呼んだったわけじゃないんですけどね。ね、刑事を受け継ぐとですね、まさにこの時にふさわしい、まあ、今朝のお話ですと平松病院と言われたぐらいですね、お家の方病気ばっかり、先生も病気なさってる、名前の割にはというね、多分そんなことだったと思うんですが、まあ、今はですね本当に、まあ、主の恵みの中にあって、先生は2人息子さんがいらっしゃるんですけど、上の息子さんも進学を卒業されて今あのフィリピンの方に留学していらっしゃいます。まあ、彼が学生の時にちょうど私が進学校で教えていて、玄君っていうんですけどね、とても頭の切れるナイーブな青年なんですけど、で次男の K 君というのがですね、これ今進学校に行って、来年卒業するというですね、まあ、そういう、本当に家族で主に仕えておられる平松先生をこの私たちの正解にお招きできたことを本当に感謝しております。では拍手を持って先生をご覧ください。
実は私は我が家ではアバウトな父親で通っていますので、今日この話を聞いてとても安心いたしました。出かける前に家内が広先生 の, あのホームページというか説教を公開していますよね。で、先週のペンテクセの礼拝を、ちょうどたまたま見ていまして、いい説教だよね、よくまとまってるし分かりやすいし内容もいいし、何回も言うんですよ。これから私がそこへ行こうとしているのにですね、素直に聞けない気持ちも、そんなことを今思い返しながら、この栄えあるというか記念すべき盛会に、私が招かれたことを本当に光栄に、思っています。そして皆さんとこの盛会を共に喜ぶことをできて、この上なく嬉しく思い、あの三瀬先生が召された時苦悩した若かりしのことを今になってこの豊かな恵みで神様返してくれてっていう、そういう実感がとても熱く今私の思いを満たしていて、図らずも息子の広瀬先生と一緒に奉仕をできるそういう立場を今与えられてですね、本当に不思議な神様の摂理というか思わずにおれません。一言お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、計り知ることのできない深い主の摂理の中で、この御嶽グリーンチャペル広島キリスト教会が開拓期から50年を迎え、多くの巨大姉妹とともにこの日の喜びを共に分かち合う時が与えられたことは、なんと素晴らしい感謝なことでしょう。すでに召された三谷先生をはじめ、種をまいた多くの巨大姉妹たちの労苦を豊かな祝福をもって顧み、また後を続く私たち、その恵み、その信仰を継承して、やがて再びイエス様がこの教会を迎えるためにおいでくださる日まで、私たちに与えられたこの福音宣教の使命を なお果たしていきたく切に願っています。この50周年の記念をまた新たな出発として、これからの日々ますます主の皆が崇められ、多くの病める、あるいは苦しんでいる多くの魂にここに救いがあることを、どうぞこの教会を通して知らせてくださいますように。どうぞ建てられた先生はじめ、主にある教会の巨大姉妹を豊かに満たして、主のご栄光のために用いてくださいますように。小さきものをどうぞ十字架の陰に隠して、主がすべての栄光をお取りください。すべての栄光を主に返し、感謝して一同の祈りに合わせて、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。今日はエペソ人への手紙を、午後聖会をお開きしてお読みしたいと思いますが、エペソ人への手紙の第一章の3節から14節までをお読みいたします。エペソ人への第一の手紙、第一章がないエペソ人への手紙の一章の3節から14節までお読みします。私たちの主イエスキリストの父である神は褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自身の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエスキリストによって神の子にしようと御心のままに前をもってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解と与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いて私たちが神の栄光を称えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因をされたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。アメン。神の豊かな恵みと題して、この午後の聖会の御言葉をしたいと思います。午前の礼拝では、コリントからパウロがこの福音のためだったらどんなことでもする、命さえも惜しまない、彼は自由であるけれども進んで、自ら進んで全ての人の奴隷となった、彼をそのようにさせたものが何なのか、もちろんパウロという人は偉大な人で素晴らしい人ですけれど、彼の素晴らしさは彼が信じているものの中にあるということですね。言い換えると、パウロがそれほど喜んだ内容は私たちも同じ恵みに預かっている。従いまして私たちもまたこの福音のため、キリストのために何でもすると言える内容を持っているんだということを、ぜひこの午後知りたいものです。キリストを知ることのあまりの素晴らしさと彼が言うんですね。キリストを知る知識の絶大な価値、教会を迫害していた彼が復活のキリストに出会って、根こそぎ人生を変えられた人の代表一人ですね。もう生きても死んでもいいっていうぐらいにキリストのために用いられた、働いた人、50年経たというですね、この教会、間違いなく年を取るわけです。老化するということになるわけですね。単に50年だと 年を取りました。頑固になりました。物忘れがひどくなりました。内容全然良くないんですよ。本当はですね。そうではなくて、私たちの内なるものは日々新たっていうふうに聖書は書いています。霊的な祝福と書いていますけれども、天のあらゆる霊的な祝福で満たし、霊的にみずみずしさですね、カレー臭ではなくてキリストの香りを放つ、ものになりたい、いうふうに思うんですね。で、私は日曜学校でイエス様を信じました。で、私の日曜学校時代は戦後の動乱時代で、物のない時代でしたから、日曜学校はもうとても魅力あるものでした。それは宣教師がアメリカからいろんな物資をその伝道のために持ってきてですね、特に5歳ぐらいから行き始めたんですが、小学生入る時はですね、暗唱聖句ってね、日曜学校で聖書の言葉を暗唱する。で、私たちの時は文語訳聖書難しい。はじめに言葉あり、言葉は神と共にある、言葉は神なり。詩編なんかはですね、主は我が牧者なり、我ともしき言葉なし。これを覚えたんですから、何にも分からずに。で、これを覚えると、褒美に鉛筆をくれるんですが、その鉛筆に英語が入ってるんですよ。で、その当時、子供たちが持っている鉛筆って本当に質の悪い鉛筆で、すぐ折れるし、紙に書くと破れるしという、始末の悪いものでも重宝なものだったんですが、その選挙士が持ってきてプレゼントにくれる鉛筆はすごく滑らかで、とにかく英語が入っている鉛筆って誰も持っていない。日曜学校に来ている生徒だけが持っているんですね。しかもそれは単に来ている生徒だけじゃなくて、暗唱聖句を長く覚えないともらえないんです。で、毎週一節ずつ比べてずっとこう何週間続いて、例えば詩編の23編全部覚えるとこの鉛筆をくれる。例え我死の鍵の種は妹も災いを恐れて、何のこっちゃ全然わからんでしょ。これをですね、私はもう5歳になるかならんとき、口移しで、兄たちが先に行ってましたので、その先言いました伝道者だった兄たちが、少し大きかったのでですね、その文学の聖書を私覚えたくて、口移しで、字が読めませんから、たとえ死の影の種を読むと思うぜ、何時我と共にいますか、それをずっと家で繰り返して1週間。実は頑固な父親はこの暗唱聖句で救いに導かれたんですよ。だいぶ経ってから父が告白しましたね。息子の言っているこの言葉っていうのはすごいと。死の影の谷を歩むとも災いを恐れないという、そんな宗教があるのか。もうなんか他の宗教でもね、挫折していた父が、とても心を乾いていたんですが、私たちわからない。頑固で明治生まれですからね、なかなかうんと言わなかったんですけれど、一番最初にキリスト教、その聖君の言葉に出会ったのが、私の暗唱聖句だったんですね。私はこの息子に導かれましたって、導いた記憶は全然ないんですが。で、この鉛筆をもらうために、暗記したんですね。しかもこの鉛筆は英語がついてるだけじゃなくて、消しゴムがついてる、頭に。これがまたよく消える消しゴムでね。私が小学生の時それを持って行ったら、クラスが全部取り囲み。お前この鉛筆をどうしたんだ、どこで買った、ね、どこに売ってる、どこにも売っていない。もう花形でしたね。どうしたら手に入る、ちょっとそこらじゃ手に入らん。教会学校に行って、日曜学校に行って、その行くだけじゃダメだぞ、聖書の言葉を覚える、ちょっとぐらい覚えたってダメだぞ、長く覚えてって、その努力のことを、もうその当時は日曜学校が溢れるようにいっぱいね。で、クリスマスなどはですね、その羊飼いの杖ってこういうね、こう雨で塗ってきてるんですよ、カラフルなね。で、こういう袋の中にそれだけがこう杖が出てるんですよ、入りきれずに。 で中にケーキとか、まあ、キャンディーが入ってて、その艶断トツにこう外にこう出てるんだ。もう私の目がキラキラーっと、あれをもらうんだったら何でもしようね。福音のために何でもしようじゃ、あの飴もらうんだったら何でもしよう。そして日曜学校の子供たちに、神の恵みが注がれて、で私たちが最初に教会学校に行って母を導き、ね、そして姉たち父で家族が救われて、そして隣のお家で開拓伝道されたそこのお家の、先ほど言われてた滅びることのない未亡人がおられてですね、戦争でご主人が亡くなって子供さん連れて隣で家庭集会を始めた。で私の母と家族がそこで導かれた。でその方が亡くなって、その伝道書を閉めるのがもったいないから、どなたか家庭を解放してくれませんか。当時まだよく分かってなかった母が気がいいので、うちのボール屋でよければって言ったのが今の大阪の教会の最初の伝道書になったわけですね。そう考えるとですね、神の恵みっていうのがここで今聖書皆さんお読みして分かったかどうか分かりませんけれど、天地創造の前に神は私たちを愛して選んだと書いてるんです、ね。天地が作られる前からあなた方を選んだ、どんな選び方やねんっていう、ね、エレミアっていう人は母の体内に形作る前に選ばれてって書いてるんですけども、ここではですね、もっとすごいんです。天地が作られる創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるものを汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。だから証の中にもね、全然信じる気がないねん、どういうわけか来ちゃったという話もありましたよね。でどういうわけかその思いもないのにいつの間にかクリスチャンになっちゃったみたいな話がありますが、実は私たちの側でそれがわからないだけで、神の深い選びの中に一人一人があるんですね。その選ばれているということを知らないで人生を送っているわけです。神は私たちを本当に愛しておいでになって、私たちが神に敵対している時でさえ御子を十字架につけてというふうに言っていますから、それをどこで私たちが知るか、まあ、これが教会の働きを通して皆さん選ばれているんですよ、皆さん愛されているんですよ、その神様の愛にいつ気づくでしょうか。そして気づくチャンスというのは得てして辛いことや悲しいことや、そういうこの不幸と思われるような出来事の中で教会に来る人が多いんですね。世の中に辛いことや悲しいことや不幸と思われることがなぜ多いかっていうと、そういうことで教会に来ている人の方が圧倒的に多いんです。幸せのあまり教会に来た人っていませんね。私はあんまりではない、あまりの素晴らしさ嬉しさ幸せにきっと神様いらっしゃるに違いないって教会に訪ねる人いないんですよ。大概は生きていくのが辛い、ね、どうしたらいいかっていうので神を訪ねる求める人が多いんですね。だから世の中にいろんなことが起こるっていうのは、全てのことが神の栄光のため、神様の御業のために、ね、あなたの罪でも本人の罪でもない。そういう意味でまずこの午後はですね、キリストにあって選ばれたものというこの恵みを知ることが大事ですね。私たちは神に選ばれてこの人生を歩むことが許されている。キリストにあって天地が作られる前からという、もうこれは神様だけしか言えない、選び方ですね。この選びが分かったらどうなるかっていうと、人間のルーツが問題じゃないんですね。どこで生まれた、どんな環境で生まれた、どの国で生まれたというですね、差別とか偏見あるでしょ。世の中にはいろんな、偏見差別があります。生まれた時から親を知らない子供は山のようにいますよね。もうある国なんかに行きますと、大半の子供がですね、親を知らない、ね。そして、もっと悪くすれば売り買いされるというですね、そういうようなこの、子供たちがいて、ゴミの山の中で生活している人がいますよね。 その仕事っていうと普通の仕事ができませんから、そのゴミの山の中に注ぐ国を訪ねた時に、このゴミを回収する力が国にないという話です。ですからもう全部それ捨てたまま、だから不衛生で病気になりますよね。50までいかないんですよ、平均寿命が。40代なんですよ、体重、長寿国日本ですけれど、その国では50歳まで平均寿命がないと言われるぐらいに、貧しさ、病気、ね、それで亡くなるわけですね。そういうところに生まれた子供はどうなるだろう。私はそういう人たちを見て、今自分の子供たちは学校にもちゃんと行ってるし、豊かな生活をしています、ね。でももし、私の子供が、時と場所が違ってたらどうなったかということを考えるとですね、この質問に答えるものがない、ね。で、ある時一人の少女に、まあ、少女というかその時はもう大人ですけれど、その方に出会いました。でこの方は生まれなかった方が良かったと言いながら育てられたそうです、ね。そんな子がいるんですよ。一度も愛されずに大きくなった人っているんですね。一回も愛された記憶がないっていう人がいる。ですから神様の愛素晴らしいですよって言ったら、私に先生愛は分からん、愛って何やというね、この説明が大変ですよね。これ前にも中国教区の正解では吐かしたかも分かりませんが、じゃあこの人にどうしたら愛が分かるのか悩みましたよね。思い出の中に抱いてもらったり頭撫でてもらったり何かプレゼントをもらったりという経験が一回もないんですよ。そして捨てられた状態で人生の底辺をずっと歩んで精神的に患ってニュータイムを繰り返すというようなね、そういう人たちがいるわけで、そういう人たちが教会にたまたまやってきて、愛とは何、愛されるとはどういうこと、これを伝えることに非常に困難を覚えて祈りましたら、あなたがその方を、ね、愛しなさいと、イエス様がね、この方はあなたが愛しなさい、私の愛を持ってあなたが愛しなさいでお世話しましたね。もう大人ですよ、中年のおっちゃんですよ。遊園地に連れて行ったりするんですよ、二人でよ、男二人で。それで急流滑りかのキャー、怪しげな二人、誕生会をしてもらったことがない、ね。国の援助で生活してる貧しい生活、夜訪ねまして誕生ケーキ持ってね、ろうそく何も立てたいって言いながら、男やもめじゃないけど薄暗い、掃除ができていない、先ほどの香りじゃないけどね、あまり入りたくないような部屋入りましてね、ケーキをハッピーバースデー妖怪の集まりもうね、私も何だか妙な気分、すごく喜びました。まあどれだけ喜んだかね、生まれて初めてですね、私があなたを愛している、その愛はイエス様から来た愛ですよね。あなたのことを心配して、あなたのことを愛して、あなたのために使わしたのはイエス様なんですよ。あなたがもっと直接にイエス様の愛が分かったらもっと素晴らしい、先生愛が分かる気がすると、イエス様を信じて頑張るということになったわけですね。そういうふうにキリストにあって選ばれたということが分かると、たとえ老いたちがどれだけその問題であっても、宿命論とかですね、運命論とかっていうような、そういう諦めはなくなるわけですね。どんな不幸な老いたち、どんな不幸な条件の中でも、この天地を作る前からと言っている偉大な神の愛に出会ったら人は変わる。そういう人を変えることができるのは神だけなんですよ。 親の愛も知らない、ね、世の中から捨てられて何のこと有益がなかった人の魂いてついて凍りついてもう全部不信で固くなった魂に何が届くか、ね、言葉も私たちの、その能力も通じない。でも唯一その方をお作りになった神の愛に出会うと人が変わるというですね、これはすごいんですよ。でそれを私たちがまず自分がそういう選ばれているんだという自覚をしっかり持つこと大事です。自分の人生のあまりの時間を神様何かご用と言うんじゃダメですね。そうじゃなくて導かれるまではわからない。皆さん教会来てから初めてでしょ、神様導かれた。だいたい最初は友達か通りすがりかですね、なんかそういう形で入ってきますよね。そしてイエス様を信じて聖書を学んでいるうちに、ああ実は友人を私のところに使わせたのも神様、あの教会を訪ねたのも自分は知らなかったけれども導きだったとどんどん分かっていくじゃないですか。じゃあ分かった後はもっと豊かな神の計画の中に歩むべきですから、それ以後はですね自分で勝手に考えてやるんじゃなくて、主よいかがでしょうかと自分の人生を共に相談しながら歩んでもらいたいと神様は思いになってる、ね、そういう意味では伝道者牧師だけが召された働き人ではないんですね。皆さん一人一人が神の愛によって選ばれた、しかも偽りのない豊かな愛によって選ばれた、能力や国籍や資格じゃありません。その一人ごさえも惜しまないほど愛された、この神様の愛によって選ばれているということはすごいことですね。パウロはこれに気がついた、迫害していってですね、もう全然違った形でこの信仰をですね圧迫していて、そしてあなたはどなたですかと復活のキリストに会った時に、あなたが迫害しているイエスである、ね、まさか教会を迫害することがイエス自身を迫害しているとは思わなかったでしょ。それにパウロが気がついて、そして彼はですねこのキリストの選び、神の選びにどんどん気がついていった時に、もうこのキリストを知ることのあまりの素晴らしさに、もう生きたって死んだっていいという、このウォーレンのその案内の中にですね、私たちの命よりも大事な大切なものがありますかという問いかけがあるんですね。私たちの命よりもすごいものがあると人間が言えるかどうか。でもこのエッグウォーレンのお父さんはそのために働いた人っていうふうにして、息子はそれを受け継いだ、このすごい働き、価値あるもののために人生を有意義に、進ませましょうというですね。このキリストを知る知識、あるいはこの、キリストを知る恵みのあまりの素晴らしさに、皆さんまず最初は 2,3 回悶絶してくださいっていうことですよね。もう気が狂ったばかりっていうぐらいにパウロはキリストのことって言ったらもう本当に溢れ出る恵みを持って彼は働いたっていうことを書いていますね。私は同じクリスチャンなのになぜパウロのようになれないんだろう。その福音荘という静岡に断食祈祷のプログラムがあるんですが、時々そこに出かけて、まあ、皆さんご存知かどうか分かりませんけれど、韓国のね、張永義という先生、今回も選挙大会の講師だったんですが、その人と一緒に働いていた蔡志実というね、祈りのお母さん断食聖会をいろんなところで広めた器なんですけど、この方が時々この聖会、断食聖会に来られてですね、そしてもう随分前の話なんですけど、中国選挙のことで、ね、訴えたんですよ。私たちの国はなかなか中国には行けないと、いろいろ政治的な事情で、でも日本の皆さんはそこに行くことができる、その当時9億ぐらいだったんですけど、9億の右も左もわからないあの人たちをそのまま滅びに生かしていいだろうか、 お願いしますよ皆さんって言って涙ハラハラ流してね訴えたんですね。もう全然知らない国でしょ、縁もゆかりもないといえばそうでしょ。でその旧約になるその民を本当に心痛めて、皆さんお願いしますよ、私たちはいけないので皆さんぜひ中国宣教のためにって言ってハラハラと涙を流した、その涙に出会った時に、なぜこの先生はそんなに涙を流せるんだろうというね、実は私が献身したきっかけは、先ほど言いました7年間意識なくて天に召された、姉がいたんですが、その姉がですねちょうどその開拓伝道を始めて人がだんだん増えてきて新しい場所街道建築ということになって、その家庭集会から街道建築に始まるときに、まあ、姉がその資金の、ね、工面で走り回ってた時期があったんですね。でとてもあの兄弟思いというか、まあ、優しい姉で、例えば私が少し体を悪くすると付きっきりで看病するタイプの姉なんですね。でその当時そのお金の資金繰りで走り回っていた時に私非常に高熱を出してね一人で家に寝てた。で姉がですねもうそういう姉が、とにかく時間に追われていて今から出かけなきゃならん、ごめんねごめんねごめんねと言いながらね私の看病をどれだけ設置したいかという姉なのにその街道建築のために出かけなきゃならない、それを訴えながらごめんねごめんねって言い大丈夫だかって言って出かけた姉の後ろ姿を見ながら、その家庭集会からで教会になろうとするときに、いつも姉がですね土曜日の日は説教ができない、まあ、病人の世話とかやりくりですね経済のやりくりという中で説教ができない説教ができないって泣いてた、できなかったらやめたらとかなんか言ってですねこの白状の弟がですねそんな嫌だったらやめたらっていう心ない言葉を言ってたんですね。ところがそう屋根の姿を見た時に姉が出かけた後突然私が病んで寝ている時に、本当に主の思いがねこう私を覆って、なぜ同じイエス様を信じているのに姉だけが泣いて苦労していてお前は平気で見ているのか、ね、どうして姉があんなに苦労して切な思いで毎日毎日働いて、休むもなく、涙の中で伝道しているのに私は冷ややかにそれを見ているのかというものすごくこう迫りがありますね。その時にどうぞ主よ姉と同じようにあなたの愛によって生きることができるように、それが献身のきっかけになったわけですね。やがてそれが神の選びの中に、あの5歳になるかならない、英語付きの鉛筆が魅力で、あの羊飼いの飴を目的に、通った教会、その時私が選ばれてると誰が思ったかですね。わんぱくで近所の子供をずっと泣かして親がしょっちゅう謝っていた悪ガキだった、そして、その母がですねどうせ続かないだろうと言ってた教会学校を休まないで、その解禁書をもらったですねこの息子が、後々に、こういう奉仕をすると、親も知らなかったでしょうしですね私自身もそう思わなかった。でも今振り返ってみてもうすでに私があの悪ガキだった頃ですね神がキリストにあって私をお選びになった。で血を吐いた10代の時にも医者がまあ回復するのは難しいと、回復しても普通の生活できるかどうか、ね、ひょっとしたらずっと病院暮らしと、最初に言われたんですよね。レントゲン取ったらピンポン玉ぐらいの穴が開いてたんですよ肺に。ですのでもう回復するのは難しいと言われたその病院の中で、しばらく泣き明かしたんですよね。ああ私の人生もこれで終わり、そして初めて人生に大きな障害を感じ自分の前に壁がねぶつかって、その時あの日曜学校で信じたイエス様をその10代の若き日にですね病院の中で主よ私の人生はもうこれで終わりですかね、これから先はもうないんですか、いうふうに泣きながら祈った時に、その日曜学校で信じたキリストが私のそばに立ったというのですね。私はあなたを愛してあなたを見守ると、私は道であり真理であり命だとキリストが私を抱きかかえて、 そこから立たせてくださったっていうのが献身への思いだったんですね。ああイエス様この病院の中にもおいでになったと、そこで初めて、私は改めてもし元気で出れたら私の人生はこのために捧げよう。その病院の中でもどんどん死んでいく人がいてですね、毎日のように死人が出る、まあそういう時代でもあったんですね。医学もそう十分じゃありません、そういうところで、不思議なことにいっぱい出会いました。電車に飛び込んで死ぬ人ね、気が変になる人、そして元気で退院すると言って挨拶に来たのに、その挨拶して病院を帰る途中で倒れて血を吐いて倒れる人いるんですよ。医学もわからない、医者もわからない、命っていうのは違うんだ、ね、命っていうのは神のものなんだ、深く知ったのもその時、そういう、時に私が選ばれていると思えなかったんですけれど、振り返ってみるとですね、神様はすでに、そういう中を通り抜けながらも選びは変わっていなかった、そして短い2年足らずでですね、その病院を退院することができ、ちょうど開拓期に始まった伝道を手助けすることになったわけですね。今振り返ってみてですね、その当時42キロか3キロぐらいしかなかったんですね。ですから冬はもういっぱい来て、機内と風が吹くと移動しちゃうという状態ですね。そしてしょっちゅう熱を出して、大変。そして電動車になってもですね、卒業した時はですね、水曜日の祈祷会があってね、そして婦人会に金曜日があって、で日曜日ですけど、もう木曜日あたりで呼吸困難状態だったんですよ。でまだ結婚してない一人でやってる時は、皆さん日曜日に帰られて、でその通り立ってた街道が立ったんですけども、2階の牧師館、台所があって奥の部屋にですね小さいベッドを置いてたんですね。その台所を通ってその奥の部屋に行く途中で倒れましてね、朝方までずっと通り通るまで、水曜日もし来なかったら私このままずっと寝てる状態、そう、間の日に人が来ないとそうなりますよね、こんな状態でこの伝道者の働きができるのかということで、今朝生きていけないというけど息ができない話をしましたけれど、そういう中でいろんな人の信徒の相談を受けながら、自分自身のこのいかにも頼りないで、同じ同僚者である牧師たちが教区でいろいろ奉仕をしますよね。ご飯を食べるとね、本当に美味しそうに食べるんですよ。隣の先生は一つも残さないで食べる。で私はもう鳥の餌のようにちょっとつまんで終わりというね、そういう状態の中で、どうして私だけがこういうこの弱さの中に生きるんだろうという、そういうことも思わないわけじゃありませんでしたけれど、ある時祈っていてですね、ああそうか、神様が思うように用いたらそれでいいんだなと。でその時は元気にしてください、筋肉もりもりにしてくださいなんて祈ってたんですけども、ある時からそれはどうも違っていると分かりましたので、主よ、私がこのままね、弱いまま、それでもあなたがそれでいいって言うんだったらそれでいいですと、もうこれからは自分のためにそういうことのために祈らない、あなたの御旨に叶うように、ね、御心のままに倒れようと、生きできまいと、それでいいというふうに祈りをしてからですね、気がついたらすごく元気に奉仕ができている自分に驚いています。今は、ほとんど家にいないほど忙しくて、そのうちに帰る家がなくなるんじゃないかという心配明日からも教団の理事会があって 4,5 日いなくなるんですが、だんだん居心地が悪くなる、昨今ではありますが、でも私たちの家族はいつも祈ってくれていてですね、本当にこの政界にも祈りの手を挙げてくれています。キリストによって選ばれていると、私たちの条件がいくらまずくても、どんな状態でも大丈夫ですということです。だから皆さんそれぞれ今家庭や人生に問題があってどうなるかという心配された方いらっしゃるかも分かりません。大丈夫ですと言いたいんですね。それはなぜかっていうと、あなたを愛してやまない神がそれも全部含めて導きされるお方、守られるお方、 そして全てのことが愛働き益となるという、これを信じることはとても素晴らしいことですね。そして私自身も、今日はすこぶる元気ですね。とてもすごい素敵なお隣の、ね、豪邸に、落ち着かないぐらい静かです一人そわそわしてってね、こんなにゆっくり寝たのが久しぶりなんですよ。もう9時に寝てもいいぐらい、家だと12時から私の時間ぐらいになるんですけども、もう先生ゆっくりお休みくださいって言ったらね、どう寝ていいんかわからんぐらいって言うんですよね本当にそれで元気なんですね。でも時々あまりの忙しさに、ある時ですね、教会のよその教会の奉仕に招かれた時に、そのねちょっと調子の悪い時がありましてね、司会の方がこの賛美をしたら先生を講壇にお迎えしましょうって言うんですけど、その席で私が呼吸困難を起こしてた、知らないわけですね。この一曲歌ったらって言うけど、私何曲でも歌ってください永遠に歌ってくださいもう私上がらないぐらいにまでに歌ってくださいで、上がってきますよね。で聖書を開いてもう声出すのが精一杯、そういう時は皆さん誰々さんお読みくださいとかね、ずるい訳を皆さんに振ったりする。でその孤独感ですよね。もしここで倒れたらこの教会に迷惑かかるだろうな、ね、特別に来てるのに、何救急車を呼ぶようなことになったらどうしようなんてね、この不安この孤独感ってたまりません。もう癖になりそうですねところがですよ、聖霊の働きってね、この後私お話しようと思っていますけれど、主よあなたは全てをご存じで、ね、今から私が奉仕をしようという状態を知っています、どうぞ私に助け主である聖霊が助けてください。言うとですね、聖書に書いているんですよ、その腹から生ける水が川となって流、その腹っていうのね、お腹の中、私の講壇の立っている孤独の中に御霊が内側からぞ溢れてくるのがね、弱い人ほどよくわかるんでしょう、ね、もう全然力ないんですからね。ところが内側からずっと精霊がねこう溢れてくるのがわかるんですよ。もうその時まず私が一番喜んでますからね、満ち溢れてくる精霊の恵みをものすごく感じて、力強くメッセージが、もうその時回収もねすごく喜ばれて、で降りたら先生、要は言ってたけど元気やんかってこの中言われて、もう肩叩かれたりするんですが、何も知らない、主よ本当にあなたの恵みに、だから恵みによるんよって言ったら、そんなこと言って弱いって聞いただけでめちゃ元気やん、元気やないと言われたんですが、必要に応じて神様は、時には悩みの中でご自身の臨在を教え、また解放の中で私たちを導かれる。でこの選ばれたお方はですね、選んだだけじゃないんですよ。キリストにあって与えられた身分があるんです。それはですね、神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったと。皆さん、父、アバ父よと呼ぶでしょ、私たちは。この創造されたお方をですよ、お父さん、もっと平たく言ったお父ちゃんって呼べる間柄、愛する子よと呼んでくれる、この世が与えることのできない身分です。だから生まれた時から劣等感を持つような感じもありますね。自分の環境が悪かったり、そういうことが許されなかったりですね、いろいろとこう社会的な差別がありますし、自分の身分についても肩身が狭いということもあり得るでしょうが、神の子とされる身分っていうのは圧倒的な喜びでしょ。これは私たちの、劣等感やそういうこの維持する思いを解放する力。何がすごい肩書きって神の子とされるということに勝るものがあるでしょうか、ね、私たちは親に捨てられようと、ね、国に捨てられようと、どれだけ差別や偏見の中に生きたものであったとしても、私たちをお選びになった神様は子としての身分をお与えくださる、ね、これすごいですね。だからパウロがこれをどんどん知ってくると、何でもしたくなるっていう理由が分かってきます。 そしてこの与えられた身分はですね、その子としてだけじゃなくて、あらゆる霊的な祝福とここで書いていますね。天のあらゆる霊的な祝福で満たし、しかも清く傷のないもの、汚れのないものにしようと私たちをお選びになったってことね。罪深い私たち、許されても許されてもなお罪の中に染まろうとする、自分で自分がもう許せないほどに罪深さにうめき嘆くことがあります。許されてもまた同じ罪を犯す、許されてもまた同じ失敗をする、もう自分で自分を許せないぐらいに、罪深いことに嘆く人間の姿を知っています。にもかかわらず、清く傷のないものとして私たちを癒し清め続けてですね、神の子としてふさわしいものにしようと、それは御子の血による贖いがここに書かれているんですね。それは私たちがこの御子においてその血によって贖われ罪を許されました。皆さんがいつでもイエス様って言ったら OK な理由は、この御子の血が代価として払われているからなんですね。神の御子の命を私たちのために代価として払われた。まあ皆さん、どれだけすごい代償と言ってですね、御子の血に勝る代価ってありません。神様の怒り、神様の清さ、神様の愛というものを満足させるものっていうのはこの世の中にありません。人間がどれだけ清く生きても、どれだけ人間が最高にね、品性よく生きても、神の義を満たすほどの清さはないんです。でもこの御子の血によって、神様の前にあがなわれた私たちは、本来罪深いものにもかかわらず、イエスの皆で祈るとき、あるいはこの血の代価を通って私たちがクリスチャンとされたとき、神の目線はその御子の血を通して私たちを見る。これは契約なんですね。十字架契約、神とイエスの間でなされた十字架の契約、それは圧倒的に私たちをその罪を思い出すこともないというかですね、雪のように白くというか、海の彼方に捨て去ったというかですね、愛してやまない恵みなんですね。ですから50年教会離れてても帰れるんですよ、ね、弓山先生の話をちょっとしましたけど、25歳、5、6歳の時にひげを生やしてたそう。で、新章教会って東京にある竹野川にある教会で長く牧会されていたんですけど、60年経って訪ねてきた人がいたそうです。ね、ひげを生やした先生いますか。もうひげ生やしてないんです、その時はね。60年も経ってね、もう一度教会に戻った人がいるんですよ、ね、いつ皆さん60年も不義理したら帰れませんよ、普通家でもね。60年も行方不明だったら誰も相手してくれません。でも60年経ってもまた教会に戻ってきて、イエス様の救いにもう一度ある、それは御子の血の代価のゆえ、ね、主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われる。勝手に信じたって救われないんですよ。本当は信じたら救われるという御子の約束が先にあったので、私たちはそれを信じたら救われるわけですよね。御言葉の先行、恵みの先行です。だから私たちはそれを信じて、ああしてください、こうしてくださいと祈るときに、その祈りがなぜ聞かれるかっていうと、この一人子である御子キリストがその代価を、私たちが払いきれない、生産できないものを全部生産してくれて、私たちを許してくれた。ですからイエス様は皆によってって言うとき、神様はそれをお聞きになる、はばからず、ね、遠慮せず、恵みの御座に近づくことができるという約束ですから、私たちは、自分自身を歪めたり悲願だり、もうダメだと思わないで、いつでもイエス様のそばに、イエス様、私の、その亡くなった姉がですね、いい、これからの生涯にいろんなことがある、ね、そして罪のために苦しむことがあるし、いろんな問題で、ね、悩むことがあるけれど、とにかくな、あんたな、イエス様、イエス様、イエス様言って従うよって、まるでね、子供のように私に言って聞かせたことがあるんです、その姉がね。どんな時もね、イエス様、イエス様、イエス様って従ったら必ずね、救い続けてくれるからってね、その時姉はいろいろ経験したんでしょうね。私は今もその言葉を思い返してですね、 自分がどうにもならない、もう本当にこう行き迷うことがあるでしょう、人生にはね、熱心に信じている人でも、もう鬱的な状態とかね、精神的な患いとか、どうにもならない悩みに、襲われることがあります。そうした時にですね、もう自分の意思がですね、イエス様って向かないんですよ。イエス様という思いがそれも途絶えてしまうほど落ち込むことがある、ね、落ち込まない方がいいんですけど、でも落ち込む時があるんです。もう祈りさえも言葉に表せないっていう時がある。人間はもうボーダーラインというかですね、精神がどん底まで行くと、もう意識がそこまで働かない、ね、いう時がある。でそういう時のために後半に書かれている、ここではですね、13節14節、あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証ですと書いてるんです。ここに聖霊がですね、もう最後の最後までお選びになった神様が私たちの面倒を徹底して見てくれるっていうのが、この最後に出てくる聖霊の勝因、保証なんですね。それはですね、私たちの側だけで神様を信じて OK なんですけれど、実は神の側も私たちが信じた信仰を承認してくれる、ね、これ契約なんです。あなたはこれを信じますかって、信じますって反抗しますよね。確かに信じたことを認めましたと、相手もそれを認めてくれと印を押すんですよ。私たち側の信仰と神様がそれを受けてくれた OK とで、私たちの救いって実現しています。そうするとこの契約はですね、私たちだけで不履行にはできないんですよ。相手側の印がないとですね。ですので私たちが挫折してもうダメだと思ってても、神の側の印は生きていましてね、その聖霊が勝因、ね、こう焼き印のように私たちの魂にキリストによって選ばれ、キリストによって与えられた身分、神のことされたという、この私たちを御霊が私たちのうちに焼き印をしてくれるんですね。これが私たちが意識がなくなってどうしようもない時でさえ、御霊がそれを内側から助けてくれる、ね、私がその父が急死した時に、家に帰るともう父は冷たくなっていてですね、父の遺体の前で頭が真っ白で、意識も飛んじゃってですね、どうにも思えない、この悲しいことさえも感覚がないぐらいですね、真っ白な状態になった時に、先ほど言いました御霊がですね、賛美の霊に満たしてくれたんですよ。いかなるいかに恐るべきことありと思ってね、三つ葉の影像安らかなる愛の神はいかなる時にも守りたまわ支えたまわんと、その賛美が真っ白になった、もう祈ることさえも忘れた私の心の中に湧き上がってですね、愛の神はいかなる時にも守りたまわん支えたまわんっていう、それがずっと全身を覆ってですね、その時思ったのは、必ず神様は私たちの家族を守ってくれると確信したんですよね。この聖霊は御国を受け継ぐ保証ですから、皆さんがあっち向いてほい、こっち向いてほい言ってても、この保証に何の曇りも限りもありません。私たちはいついかなる時にも聖霊が私たちを助けてくださってですね、願わくばこの聖霊に日々満たされると、この約束に生きているということがもっと豊かに分かりますから、パウロのように何でもしたくなる、時たま祈って思い起こす、ね、聖書どっかにあったかなっていう聖書じゃなくて、時々助けてくれる聖霊様、昔は満たされたことがあったなっていうんじゃなくてですね、毎日毎日朝起きた時にこの恵みを感謝し、そして私たちのうちに与えられている聖霊によって、神様の皆を褒めたたえるときに、聖霊はですね、驚くべき神の御業を表してくれて、そして先ほど言いました、生まれたときから愛されず、 ね、本当に不幸の中を生きてきたその人の魂に触れるのも聖霊の働きですね。聖霊の勝因、この保証はですね、助け主と書いています。別の助け主、私たちが本当にどうしようもない時に、御霊がその技を表してくださるということですから、50年を支えておいでになる神の恵み、そしてこれから先も驚くべき神の御業を皆さんがもっと期待されて、ね、この50年も恵みでしたけれど、この後の51年52年、ちょっとなんかアバウトなんですが、53年ぐらいね、わかりませんが、ね、そういう細かいことも神様ものすごくキャパ広いですから、まあいいでしょうと言ってくれますからですね、この先の5年10年驚くべき神の御業を期待してあまりがあるというか、それを本当に期待して祈りたいと思います。しばらくご一緒に祈りして司会者と交代します。ハレルヤ、感謝します。主の御名をあがめてお願いします。ハレルヤ、どう
この本当に喜びにあふれた日を感謝いたします。あなたが生きた誠の神でなければこの日はありません。私たちは誰かに媚びへつらったり、またこの世の耳障りの良いことを語ってきたわけではない。この天地万物を作りになった誠の神がおられる、そしてその神は私たちが生まれる前から私たちのことを選び愛してくださる神であるということだけを語ってまいりました。そしてその結果として多くの方々がこの誠の神に出会い、また新しい人生を歩んでこられた、その結果が今日であります。
アレルヤ。
神様、本当に感謝いたします。あなたの私たちには及びもつかない豊かな知恵にあふれたご計画、また尽きせぬ憐れみ、また豊かなご愛、本当に今日まで変わることなくこの教会に、またこの教会に集う方々に注がれてまいりました。しかし本当にそれはこの素晴らしい恵みに預かれた人はわずかです。神様、すべての人にこの福音が必要であります。イエス様はそのために神の御蔵を捨てこの地上においでになり、十字架の苦しみをさえ喜んで受けられた。神よ、どうかこの小さな群れをあなたがこれからもお導きください。そして一人でも多くのイエス様が探しておられる迷える子羊をそのもとにお導きすることができますように。そして神の深いご愛をお伝えすることができるように、どうぞ私たちを導いてお持ちください。またこの聖会のためにわざわざおいでくださいました平松先生、あなたが尊くお持ちくださいましてありがとうございます。先生を通して語られました、本当に私たちの魂に刻まれたあなたの御言葉、その証が私たちのこれからの50年100年導いてくれることと思います。先生の上に主のねぎらい、祝福がこれからも豊かにありますように。また音教会の上にも主が本当に豊かに祝福してください。ご家族お一人お一人の働きをも主が祝福してくださることを感謝いたします。イエスキリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。Thank you.
スに委ねよう。栄光は十字架にあり、勝利に満ち越え合わせよ。力と希望は主イエスに。主イエスに委ねよう。